神様が私たちに安息日を与えくださったことをまず感謝したいと思います。そして神様のお招きをいただいて神様に礼拝をお捧げすることができます。この時が与えられていますことを感謝したいと思います。神様の御言葉は私たち一人一人に向かっていつも語りかけられています。今日もこの礼拝の時に神様が私たち一人一人に語りかけてくださる御言葉をいただいて、そして新しい週間の歩みに入っていきたいと思います。今日は旧約聖書の中のハガイ書というところからの御言葉をいただきたいと思います。聖書の中に登場してきます人物にはそれぞれ名前の意味というものがあります。ハガイという名前の意味は一体どういう意味なのかということを調べてみました。ハガイというこの人の名前には祝祭、祝いの祝うという字とお祭りの祭りですが、祝祭、祝い、祭りという大変おめでたい名前の意味が付けられた人であるということが分かりました。ハガイと同じ時代に活躍した預言者にはゼカリアという預言者がいました。ハガイという人はゼカリアよりも2ヶ月ほど前に預言者としての活動を始めた人です。この人が主に働いたその働きの中には神殿を再建するという、破壊された神殿をもう一度建て直すというその工事をしていくときに人々を励ますという働きをした人です。神様は私たち一人一人にいろいろな役割を、また働く場所を与えておられると思います。聖書の中に出てくる人たちも、そして私たちも神様から私にしかできないその役割を、私たちのことを誰よりもよくご存知でいらっしゃる神様が、あなたはここでこういうことのためにこの期間こういう仕事をしてほしいと神様は願って、私たちをいろんなところに置いてくださって、いろんな方々との関わりを与えてくださっていらっしゃると思います。ですから私たちは神様から与えられている働きをさせていただいているのだということをいつも忘れないでいたいと思います。神様が与えてくださるその働きを、神様が置いてくださっているそのところで、できる限りのことを思って最善を尽くして神様のために、また人々の喜びや祝福につながる働きを神様に助けていただきながらさせていただきたいと思います。ゼカリアという人は2年以上にわたって預言者として活躍した人なんですが、反対にこのハガイという人は4ヶ月足らずというとても短い期間神様の働きにつきました。ハガイという人は大胆な人で率直で熱情的な人であったようです。全身全霊をもってバビロンから戻ってきた民を励ましました。勇気づけたのです。ハガイ書の時代的な背景に少し触れておきたいと思います。ペルシャにクロス王という王様がいました。この王様がバビロンの捕囚の身となっていた人々を解放するというその命令を出してくれまして、自分たちの国に戻ることができるようになったわけです。この時にユダヤ人の約4万2000人もの人々が帰国いたしました。でその時に指揮を執った人物が、先ほど読んでいただきましたハガイ書の1章の1節のところに出てくる人物です。先ほど読んでいただきましたハガイ書をお読みしたいと思います。口語訳の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1307ページをお開きいただきたいと思います。日本聖書協会の新共同訳のページではハガイ書1章は1476ページです。ハガイ書の1章の1節から4節までお読みいたします。ダリオス王の2年6月、その月の1日に 主の言葉が預言者ハガイによってシャルテルの子ユダの総督ゼルバベルおよびヨザダクの子大祭司ヨシュアに臨んだ。万軍の主はこう言われる。この民は主の家を再び建てるときはまだ来ないと言っている。そこで主の言葉はまた預言者ハガイに臨んだ。主の家はこのように荒れ果てているのに、あなた方は自ら板で張った家に住んでいる時であろうか。民たちの帰国の時に指揮を取った人物が今お読みいたしましたハガイ書の一章の一節のところに出てまいります。ゼルバベルという総督とヨシュアという大祭司、この二人でありました。彼らは帰国いたしますと神殿再建に着手するわけですけれども、しかしその働きは決して容易なものではありませんでした。サマリア人と呼ばれる人々の妨害にあったり、さまざまな困難の中に彼らは置かれていました。そのことによって工事は中止してしまうのです。いつの時代もキリスト教の歴史というものはさまざまな困難、さまざまな悩み、さまざまな反対、妨害、迫害の歴史でありました。神様の働き、それは決していつも何の問題もなく順調にことが運んでいったわけではなく、さまざまな悩み、苦しみ、多くの犠牲、祈りの中で神様の働きは行われてまいりましたし、現在も同じような形で神様の働きは行われています。しかしそのようなことが行われているわけですけども、しかし神様の豊かな祝福、神様の導きと助けというものも同じようにどんな困難な中にあっても、不可能と思えるような状況下にあっても、神様の助け、神様の励まし、神様の支えというものはいつの時代にもどの人にも与えられてきたものであります。今お読みいたしましたところに、バビロンから戻ってきた人々の中にあった問題が一体何であったのかということを知ることができます。それは、民は神殿を再建するということよりも自分たちの生活、自分たちの家を第一にするという、そのようなことに関心があったということです。利己的な考えに陥っていたわけです。神様のことに対して、教会のことに対する無関心というものがこの時代の人々の問題点でありました。4節に板で張った家に住んでいるという言葉があります。板張りの家というのは贅沢な家という意味です。このことからも分かりますように、民たちは神様のことよりも自分たちの生活、自分たちの家のことに関心を持っていたということです。エレン・ホワイトはその著書国と指導者の下巻の179ページの中に次のような文章を書いておられます。彼らは長い間主の神殿が荒廃しているのを冷淡に眺めながらも、自分たちの個人的利益を第一にしてきたので、多くの者は彼らをユダに回復なさった神の御心を見失ってしまったと書いてあります。自分たちのことを優先し、自分たちの利益を追求していこうとするときに起こる問題、その危険性は神様の御心というものを見失ってしまうということです。自分たちのことがあまりにも大きく多くなっていくときに、神様はどんなことを私に望んでおられるのだろうか、聖書は私にどんなことを語りかけているのだろうかということを考えなくなってしまうという危険性です。ハガイ書の一章の6節には次のようなことが記されています。ハガイ書の1章の6節をお読みいたします。 あなた方は多く撒いても取り入れは少なく、食べても飽きることはない、飲んでも満たされない、着ても温まらない、賃金を得てもこれを破れた袋に入れているようなものである。ここを皆様方もお読みになられて、どのようにお感じになられますでしょうか。なんと惨めな、また虚しい様子を描写している言葉でしょうか。この箇所は神様を第一にしなかったために、神様の祝福を得ることができなかった、そのことについて述べているところです。物質的な繁栄、霊的な繁栄がなかったのは、民の関心が神様の方にではなく自分たちの方に向けられていたために、この惨めな姿、虚しさが民の中にありました。もし民が神の家について関心を持ち、そのことを自分たちの第一の務め、仕事としていたならば、神様は豊かな祝福を彼らにお与えになることができたのです。聖書の約束は、神を第一にするときに私たちは神様の祝福に預かることができるということです。神様を第一とし、神様を優先させていくとき、神様は豊かな祝福を私たちのために注いでくださる、そのようなお方です。ハガイ書の一章の五節と七節には同じ言葉が二回繰り返されていることがわかります。ハガイ書一章の五節には、それで今万軍の主はこう言われる、あなた方は自分のなすべきことをよく考えるがよいと書いてあります。そして同じ一章の七節には、万軍の主はこう言われる、あなた方は自分のなすべきことを考えるがよい、同じ言葉が2回繰り返されています。万軍の主はこう言われる、これが今日の説教の題です。このところから今日の説教の題をつけさせていただきました。神様がおっしゃっておられる言葉は、当時の人々に対してだけではなく、今今日の私たちにも同じように語られています。あなたのなすべきことを考えなさい、あなたは自分のなすべきことをよく考えてみなければなりませんと、神様は今日私たち一人一人に向かって語りかけておられます。私のなすべきこと、それは一体何でしょうか。神様が私たちにしてほしいと望んでおられることは一体何でしょうか。ハガイ書だけではなく、聖書全体には万軍の主はこう言われる、万軍の主は言われる、主は言われる、この言葉が繰り返し繰り返し出てまいります。神様ご自身の言葉がこの聖書です。そして聖書は昔も今も私たち一人一人にって語りかけられている命の言葉です。私たちを正しい道に導きたいと願っていらっしゃる神様からの言葉、それが聖書です。今日も神様の御言葉が今日の私たち一人一人に今語りかけられているのだということを覚えて、今日の御言葉を私たちの心に留めていきたいと思います。ハガイ書の一章の九節をお読みしたいと思います。ハガイ書の一章の九節には次のように記されています。あなた方は多くを望んだが、見よ、それは少なかった。あなた方が家に持ってきたとき、私はそれを吹き払った。これは何故であるかと万軍の主は言われる。これは私の家が荒れ果てているのに、 あなた方はおのおの自分の家のことだけに忙しくしている。この9章9節に記されています、万軍の主は言われる、これは私の家が荒れ果てているのに、あなた方はおのおの自分の家のことだけに忙しくしている。今日の私たち一人一人に向かってこのメッセージは神様からの次のような問いかけです。あなたの優先順位は何ですか？あなたはどんなことに一番関心がありますか？あなたは第一のものを第一としていますか？あなたは神様のことを第一としていますか？これがこの旧説の御言葉を別の言葉で言い換えれば表現することのできる言葉です。私たちの優先順位、これは本当に私たちがいつも心に留めておかなければならないことです。一日の始まり、朝起きてまず私たちのなすべきこと、それは何でしょうか？目覚めて私たちがまずなすべきこと、それは神様に関することです。神様と交わるその時間を私たちの一日の始めの一番最初に持ってくるとすれば、その一日は神様の約束の中にあって、私たちの心も平安になり、今日の一日を導いてくださる神様に委ねて、私たちは神様の導きに従って謙虚にその与えられた一日を歩んでいくことができます。よく言われることですが、後から聖書を読もう、後からお祈りをしようとすると、どのようなことが起こるでしょうか？一番最後になってしまうわけです。寝る前に、あ、後でやろうと思っていたことが、気づいたら一日の終わりの、寝る前にそのことを思い出して慌てて聖書を読む、慌てて今日の一日を振り返って、神様ごめんなさいという、そのような気持ちになるということもあるのではないでしょうか。しかし、もし朝目覚めてまず人生の導き手であり、良きものを与えてくださるお方、神様のことを第一にするならば、その一日は本当に平安に満たされて、神様が導いてくださるこの一日を、神様の生ける御言葉によって始めて、祈りによって賛美によって、神様と過ごす交わりから得られる祝福に満たされて始めるならば、その一日はどんなに素晴らしい一日になるでしょうか。そしてそれが次の安息日までの一回りの一週間の歩みの根底になるものでもあります。ひいてはそれが私たちの人生、信仰の旅路において私にとってなくてはならないもの、それは神様と交わること。神様と交わるこの時間なしに、私は他のことをしません。まず神様の国と神様の義を求めるならば、その他のものを添えて合わせてくっつけて与えてくださるという聖書の御言葉の約束に従って、私たちはまず神様を第一とするときに、神様の豊かな祝福に預かることができます。私たちのなすべきこと、それは神様との交わりを一日の初めに行うということです。ハガイ書の1章の12節から14節のところを次にお読みしたいと思います。ハガイ書1章の12節からお読みいたします。そこでシャルテルの子ゼルバベルとヨザダクの子大祭司ヨシュアおよび残りのすべての民は、その神主の声と、その神主の使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従い、そして民は主の前に恐れかしこんだ。時に主の使者ハガイは主の命令により民に告げていった。私はあなた方と 共にいると主は言われる。そして主はシャルテルの子ユダの総督ゼルバベルの心とヨザダクの子大祭司ヨシュアの心および残りのすべての民の心を振り動かされたので、彼らは来てその神万軍の主の家の作業に取り掛かった。ここには指導者と民とが神様の御声と神様が使わされた預言者ハガイの言葉に聞き従ったということが記されています。ここにも私たちへのメッセージがあります。ハガイ書のメッセージは私たちに次のように問いかけています。あなたは神様の御声に耳を傾けていますか？あなたは神様の御言葉を聞くだけではなく、その御言葉に従っていますか？あなたは神を恐れ、神を愛し、神を敬っていますか？この箇所は私たちに次のように問いかけています。今日の週報に載せていただきました瞑想の言葉を読ませていただきたいと思います。今日の箇所はエレン・ホワイトの著書国と指導者の上巻の181ページのところからの引用となっております。ぜひまた今日お帰りになられてからでも結構ですけども、この国と指導者の下巻、この文章の前後をお読みいただきましたら、このハガイのことについても、その当時のことについてももっとよくお分かりいただけると思いますので、ぜひ国と指導者のこのページの前後をお読みなさることをお勧めしたいと思います。それでは瞑想の言葉をお読みいたします。あなた方は自分のなすべきことを考えるがよい。イスラエルの民の指導者たちはハガイによって与えられた勧告と懸責の言葉を心に留めた。彼らは神が真剣に訴えておられることを感じた。彼らは自分たちの物質的および霊的の繁栄が共に神の命令に忠実に服従することにかかっているという繰り返して与えられた教えを無視することはできなかった。このように記されています。物質的および霊的な繁栄というものは、神様の御言葉に忠実に服従することによって与えられるものなのだということを彼らは経験を通して知りました。この約束は、この条件は昔も今も変わることのないものです。私たちも神様がこうおっしゃっていると語られている、そのことを私たちが行い、そして神様が私たちのために用意してくださっている豊かな祝福をたくさんいただいて、そして神様がいかに素晴らしいお方でいらっしゃるのか、誠の神様でいらっしゃるのか、そのことを私たちも体験を通して知るものでありたいと思います。イスラエルの指導者、そして民は共に主の家の作業に取り掛かっていきました。その後のところ、2章のところを少しお読みしたいと思います。口語訳では先ほどの1章と同じ1307ページです。新共同訳では1ページ、次のページになりまして1477ページです。ハガイ書の2章の1節から5節までお読みいたします。ダリオス王の2年の7月21日に主の言葉が預言者ハガイに臨んだ。シャルテルの子ユダの総督ゼルバベルとヨザダクの子大祭司ヨシュアおよび残りのすべての民に告げて言え、あなた方残りの者のうち以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か。あなた方は今この状態をどう思うか。これはあなた方の目には無に等しいではないか。主は言われる。ゼルバベルよ、勇気を出せ。 ヨザダクの子大祭司ヨシュアよ、勇気を出せ。主は言われる。この地のすべての民よ、勇気を出せ。働け。私はあなた方と共にいると万軍の主は言われる。これはあなた方がエジプトから出たとき、私があなた方に約束した言葉である。私の霊があなた方のうちに宿っている。恐れるな。二章の一節に、ダリオス王の2年の7月21日というふうに記されてあります。この日はイスラエルの人々が行っていました祭りの一つでありましたカリイオの祭り、カリイオの祭りと呼ばれていたその祭りの最終日のことを指しています。カリイオの祭りというのは1年の終わりで最大の祭りでありました。カリイオの祭りは当時で言いますと7月、現在で言いますと9月から10月にあたりますが、その15日から行われまして、秋の収穫として、オリーブやブドウ、イチジクなどを収穫いたしまして、感謝を持ってその年を終わるという、いわば収穫感謝祭のような祭りでありました。この祭りの期間中は、イスラエルの人々のあの昔荒野を旅していたことを記念いたしまして、木の枝などで作った仮の小屋に住んでいたというふうに言われています。2章の3節のところに言われていることは、この民の中には破壊されました以前のソロモンの神殿を知っていた年配の人たちがいました。この年配の人たちは破壊された以前の神殿、ソロモンの神殿のあまりの素晴らしさを知っておりましたので、再建された現在の神殿と比べてあまりの違いにがっかりしていたのです。失望していました。そのような年配の人たちの気持ちをも汲んで、預言者ハガイが言った言葉がその後の4節のところに記されている言葉です。勇気を出せ。主は言われる。この地のすべての民を勇気を出せ。働け。またその後には、私はあなた方と共にいる。さらにその後には、私の霊があなた方のうちに宿っている。恐れるな。このように神様の言葉が与えられました。神様が共にいてくださる。神様の霊の助け。その約束が与えられていることによって、以前の神殿の素晴らしさをと比べて失望していた年配の人たちに勇気を与え、また奮い立たせてくれたのは神様の御言葉でありました。この御言葉は同時に、今日の私たち、今日の私たちへの約束の言葉でもあります。勇気を出しなさい。恐れる必要はない。私が共にいる。私の霊をあなた方に与えるというこの力強い約束を、私たちも感謝して、私たちの働き、この教会の働き、また私たちのそれぞれのところでの神様と人々に仕えていく働きを、この神様の励ましの言葉によって、私たちも奮い立たせていただいて、神様と人々の働きに献身させていただきたいと思います。エレン・ホワイトは国と指導者の下巻の182ページの中に次のような文章を書いておられます。主は今日の彼の民に勇気を出せ。働け。私はあなた方と共にいると言われる。キリスト者は常に主という強力な助け手を持っている。主がどのような方法で助けてくださるかは我々にはわからない。しかし主はご自分に信頼する者を決して失望に陥れられないことを知っていると書いてあります。私たちは主、神様という強力な 決して私たちをお見捨てになることのない力強い助けてくださる方を持っています。神様の働きをなすときに、また私たちの信仰の歩みをなすときに、主はこう言われる、万軍の主はこう言われるという神様の命の御言葉を思い起こして、そして失望落胆するときにも勇気を与えていただいて、力づけていただいて、神様の働きに携わらせていただきたいと思います。ハガイ書の2章の8節と9節を次にお読みしたいと思います。ハガイ書の2章の8節と9節です。ここに次のように記されています。銀は私のもの、金も私のものであると万軍の主は言われる。主の家の後の栄光は前の栄光よりも大きいと万軍の主は言われる。私はこのところに繁栄を与えると万軍の主は言われる。金も銀も私のものである。すべてのものの所有者は神様であると、この御言葉は私たちに告げています。私たちは所有者ではなく、神様から与えられているもの、託されているもの、それを預かっている管理者です。ですから、すべてのものの所有者でいらっしゃる神様の指示に従って管理するならば、決して間違った管理の仕方をするという過ちを犯すことは決してありません。正しい管理者として神様が私たちに与えてくださっているもの、委ねてくださっているもの、任せて託してくださっているものを神様のために、人々の祝福や人々の喜び、救いにつながるような形で、それを賢く正しく用いていくものでありたいと思います。今私たちの教会と病院は建築という大きな計画を持って、それに向かって進み、いろんな準備をしています。そのことを考えても、この8節と9節の御言葉は私たちに大切なことを教えていると思います。すべてのものの所有者でいらっしゃる神様の御手に私たちはいつも委ねていくという信仰が求められていると思います。建築の資金を与えてくださるのは神様です。そして神様が人を動かしてくださって、そして必要なものを与えてくださるのです。新しい教会と新しい病院の建築のために、私たちも主の働き手となって、私たちもできる限りのことをもって神様の働きのさらなる進展のために、イエス様がおいでになるその時のためにまでに、私たちもこの地にあってできる限りのことをもって神様の働きを支えていきたいと思います。今日の最後の聖句ですが、ハガイ書の2章の23節をお読みしたいと思います。このハガイ書の最後のところに記されている言葉でもあります。ハガイ書2章の23節にこのように記されています。万軍の主は言われる。シャルテルの子、我がしもべゼルバベルよ、主は言われる。その日私はあなたを立て、あなたを印象のようにする。私はあなたを選んだからであると万軍の主は言われる。この御言葉も今日の私たちへのメッセージです。神様は私たち一人一人に向かって、私はあなたを選んだ、私はあなたを選んだとこのようにおっしゃっておられます。私たちは選ばれたものであります。ですから神様は選んだ一人一人のことを決してお忘れになることなく、その一人一人に役割を与え、働く場所を与えて、そして神様の霊の助け、励まし、慰めを与えてくださる、そのようなお方です。ホワイト人は レビュー&ヘラルドの1907年12月19日の記事の中に次のような文章を書いておられます。キリストは人に言われる。私、あなたは私のものだ。私はあなたをあがなった。あなたは今はただの荒削りの石だが、もしあなたが自分を私の手に任せるなら、私はあなたを磨き、あなたが輝く光は私の名に栄誉をもたらすことだろう。私の手からあなたをもぎ取る者は誰もいない。私はあなたを私の特別の宝としようという言葉です。神様は私たちを通して神様の光を輝かせようとお考えになっていらっしゃいます。神様は私たちを通して神様の栄光を表そうとなさっていらっしゃいます。新しい一週間を迎えようとしています。次の安息日までの一回りの旅路が私たちの前に開かれています。神様が私たちを通してしようとしてくださっているたくさんのご計画があります。神様に用いていただいて、神様に用いていただけるしもべとして献身を新たにしたいと思います。そして神様が置いてくださるところで、神様のしもべとして、神様がしなさいと私たちに命じられるその働きを、お会いする方の喜びに、祝福に、希望につながるような働きをさせていただいて、神様のことを知る人が、神様と出会う方が、神様を信じる方が一人でも多く与えられるように、神様にどうか私を神様のしもべとして用いてください。神様の御用ができますように、神様の知恵と力と信仰を増し加えてくださって、神様が置いてくださるところで謙虚にその働きができますようにと祈りつつ、新しい週を迎えていきたいと思います。